2004年から2006年にかけて、福岡県筑後市にあるリサイクルショップでおぞましい事件が起きました。そのリサイクルショップで働く従業員は、なぜか忽然と姿を消してしまうのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を主導することとなる中尾千佐は、愛媛の粋名島で出生します。千佐は、一家の長女であり、下に8人の兄弟がいたそうです。そうして11人家族だった千佐は、中学時代、バレーボール部に所属し、キャプテンを務めていました。明るくリーダー的な存在で、頭も良かったと言います。しかし、千佐は、自分の思い通りにならず、気に入らないことがあると、機嫌が悪くなって、口を聞かなくなり、わがままな一面もありました。そんな中、千佐が、高校生になる頃に、両親の離婚が決まり、母親が家を出て行ってしまったのです。それからは、千佐が母親代わりをしていました。ただ、父親は、ギャンブルが好きな男で、生活は困窮しており、一つの豆腐を9人の兄弟で分け合って食べていた時期もあったそうです。また、千佐は、妹が仲間外れにされたと聞くと、相手のところに飛んで行き、お前、何しよるんじゃ、などと怒鳴り散らしていました。そんな暮らしを送る中で、千佐は、下の兄弟に次のように言い聞かせています。食べるもんも着るものも、あんたたちが、どこかから持ってきんさい。つまり、食べ物などを万引きするよう指示していたようで、下の子供たちは、それに従っていました。そうこうしている間に、千佐にも恋人ができたそうで、デートで着飾るために、同級生にお金を借りるなど、見えっ張りなところもあったそうです。しかし、彼女が、高校を卒業する1ヶ月ほど前に、ある決意をしたようです。それは、恋人と駆け落ちをして、島を出るというものです。その際、周囲の友人には、妊娠したから出産費用をカンパして、などと言いながら、金をかき集めていたようですが、妊娠は嘘だったそうです。そして千佐がたどり着いたのは、福岡の中洲でした。ここで彼女は、モデルと思うほどの美貌を武器に、ホステスとして働き始めたのです。千佐は、自分を大きく見せたがる女で、周囲には、父親が、広島のヤクザなどと嘘をついたりしていました。そうしてホステス時代に出会った男こそが、後に夫となる男性、中尾真也だったのです。真也は、福岡県筑後市で出生し、高校を1年で中退した後、福岡県内のホテルに勤務していました。当初は、真面目に働いていたようですが、2、3年で突然辞めたらしく、その後は職を転々としていたそうです。そしてたどり着いたのが、闇カジノで、送迎をするという仕事でした。さらに、この闇カジノは、千佐の父親が関係していたそうで、そのようなつながりもあり、千佐と深夜は仲を深めていったようです。しかし、深夜は闇カジノの客の女性に手を出したらしく、それに激怒した千佐の父親が、二人を追い出してしまいました。その後深夜は、自己破産するも、千佐との関係は良好だったようで、二人は、籍を入れることになったそうです。夫婦となった千佐と深夜ですが、力関係は圧倒的に千佐が強かったらしく、というのも、千佐は口渡し者で、相手が男であっても、平気で口喧嘩をしており、相手に逃げ道を与えることなくとことん追い込む性分だったそうなのです。さらに、千佐は喧嘩になった際には、手を出すのはもちろんのこと、足も出しており、深夜はいつも千佐の顔色を伺っていました。また、周囲も驚くほどの潔癖症だった千佐は、夫がトイレで大きい方をすれば、すぐさまシャワーを浴びるよう命令し、深夜は文句も言わずに、はいはい、と浴室に向かっていたと言います。知人は、その姿を見て、夫婦の関係を、まるで女王様と、奴隷のように感じていました。そんな二人にも、長所が生まれています。その後、喫茶店など、あらゆるビジネスに手を出していきますが、経営センスはなく、千佐も、2001年に自己破産しています。しかし、懲りない夫婦は、その後親戚から金をかき集めていき、2000万円を用立て、2003年、リサイクル店を開業したのです。リサイクル店を始めてからの深夜は、高そうなスーツを着て、高級車を乗り回し、裕福そうな立派な人という印象を持たれていました。しかし、実際にはお客はほとんどおらず、リサイクル店の経営はうまくいってなかったようです。そればかりか、このリサイクル店の中で働く従業員に対し、とんでもないことをさせていたのです。まず、労働時間は、毎日のように12時間から14時間は当たり前で、一つ一つの作業の開始時と終了時には、逐一電話などで千佐に報告させており、その報告回数は、1日に50回以上に上っていました。さらに、従業員が何かしらミスをすると、1件につき、罰金1000円が、給料から天引きされていたというのです。そのミスというのもとんでもないもので、例えば掃除の際に砂一粒、髪の毛一本でも残っているとミスとされ、罰金はもちろんのこと、驚くべき行動をさせていたのです。 なんとミスをすれば従業員同士で手を挙げさせていたというのです。また千佐がいない場面でも従業員同士でチェックをし合っていました。しかし一体なぜ千佐が監視下にいない場合でもそのような行為が徹底されていたのか、その答えは簡単で、このリサイクルショップには密告制度というものがあったそうなのです。それにより従業員らは互いのミスを監視し、何かあれば密告しており、全ては千佐に対する恐怖心から従うしかなかったようです。そしてリサイクルショップオープン当時から勤務していた従業員は次第に泊まり込みで働かされるようになり、1ヶ月ほどで店から逃げ出す男性もいました。しかしその男性の家族に対し店の金を持ち逃げしたなどと言いがかりをつけて、総額1500万円を巻き上げていたそうです。さらにそういった脅しの行為は勤務を継続していた従業員にも行われており、ある従業員は店に迷惑をかけたなどと難癖をつけられ、消費者金融で数十万円を借りさせられたこともあったといいます。店を訪れた客は従業員が顔にあざを作っていたり包帯を巻いている姿を目撃していたらしく、店の雰囲気はギスギスしていたそうです。そんな中、店をオープンした2003年の夏に後に被害者となる男性 A さんが働き始めたのです。当初は親切なふりをしていた中を塞いですが、次第にその本性を表し始め、 A さんの清掃業務が不徹底であった場合や嘘をついた場合などは容赦なく折檻していました。また A さんの同級生の男性 B さんはすでにリサイクルショップで働いていたといいます。そして中尾夫妻は A さんと B さんをお互いに監視させる関係にしていったのです。その後 A さんと B さんを自分たちのアパートに住まわせて生活のすべてを管理するようになっていくのです。そんな中、翌年の2004年、事態はとんでもないことになってしまいます。なんとそれまでの仕打ちにより B さんがついに力尽きてしまったのです。さらに中尾夫妻がそれで反省することはなく、 A さんも追い詰めていきます。もちろん A さんの家族は息子と会えておらず、心配になって中尾夫妻と面会することになりました。そこで中尾たちは A さんが店の商品のお菓子を食べて損害が出たなどと言い出し、現金を要求したのです。これに驚いた A さんの家族は A さんと電話で話した上で中尾たちに300万円を支払いました。しかしこの電話を最後に二度と A さんと会話することはできなくなってしまうのです。それもそのはず、 A さんは2004年の6月頃に中尾たちの手にかかっていたのです。しかし中尾夫妻は A さんの親族に対し、 A はやめて出て行った、まだ金が足りないなどと言い、さらに現金を要求したそうです。そして中尾夫妻は冷たくなった A さんと B さんを深夜の実家の庭に埋めています。さらに時が経つとそれを掘り起こし、衝撃の行動に出たのです。恐ろしいことに、電化製品などを分解するためにリサイクル店で使っている機械を用いて粉砕し川に捨てたそうなのです。こうしてちゃっかり証拠隠滅も行っていたおぞましい夫妻なのですが、次にターゲットにされたのは驚きの人物でした。というのも、次に中尾夫妻の毒牙にかかるのはなんと千佐の妹の夫だったのです。つまり中尾千佐にとっては義理の弟ということになります。この男性は C さんという方で、彼は優秀な人物だったらしく、千佐の妹と共にアメリカで夫婦生活を送っていました。しかし千佐の妹がアメリカでの生活が嫌になり、日本に帰りたいと言い出したそうです。そのため2006年にまだ小さい長男の D 君を連れて、 C さんと千佐の妹は日本に戻ってきたのです。その際 C さんは千佐に誘われ、リサイクルショップで働くようになってしまいます。その後妹夫婦は仲が悪くなってしまい、なんと妹までも C さんに手を挙げるようになったというのです。その際に用いられていたのは金属バットもあったようで、徐々に C さんは衰弱していきました。しかし2006年8月、千佐の妹がとんでもない行動に出ます。驚くべきことに、夫である C さんとまだ小さい息子の D 君を置いてリサイクルショップから逃げ出してしまったのです。そうして C さんと D 君は中尾夫妻の元で住み込みで働くようになり、 A さんたちと同様にひどい仕打ちを受け続けることになります。そして2006年10月に C さんと D 君も息を引き取ってしまいました。さらにその後 A さんたちと同様の処理を行っています。そして2007年以降、中尾夫妻は知人男性のキャッシュカードを使い、消費者金融から十数回にわたり現金を引き出しました。そうして二人の犯行はバレることなく時が流れていくわけですが、小さな妹が動き出します。 小さの妹は自分が逃げ出した際に残していった長男の D 君が成長して小学校に通っているのではないかと思い、筑後市の教育委員会に問い合わせを行いました。しかし D 君はもうこの世にいないため小学校に通えるはずがありません。その後、警察は A さんの行方不明事件を捜査しており、そんな警察に対して筑後市が入学すべき子供が学校に入学していないと相談しました。そこから警察は中尾夫婦の近隣に住む住民に聞き込み捜査などを行い、中尾夫婦が知人名義のカードで不正に現金を引き出した窃盗行為をしていたと突き止め、2014年4月11日に逮捕したのです。その後、深夜が A さんらに対する犯行をほのめかし、A さんらの事件から10年ほどが経った2014年6月16日、再逮捕されました。捜査員が深夜の庭を調査した結果、恐ろしいことに変わり果てた複数人の痕跡が確認されたそうです。裁判で深夜は妻が9割支持していたと主張し、千佐は夫がしたことであり、私は支持していないなどお互いに罪をなすりつけ合っています。本件は発覚まで時間が経過しており、すでに証拠となるものが少なくなっている中、裁判は進められていきました。そして判決公判では、中尾千佐に懲役30年、中尾信也に懲役28年が言い渡されたのです。二人ともちゃっかり控訴していますが、棄却され、上告は断念したため、懲役30年と28年が確定しました。悪魔のような夫婦が起こした本事件。逮捕当時の年齢は、千佐が45歳、信也が47歳だったため、生きて外に出てくる可能性も十分考えられます。被害者のご冥福をお祈りします。